Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、こんばんは。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日もですね、先週に引き続き、とみちゃんこと藤田としみさんの昨年6月21日に行いましたお話し会の模様をお聞きいただければと思います。もう前半3分の1だけでも大概、波乱万丈な人生でございますが、この中盤戦もなかなかすごいことになっております。それではもう僕の説明よりも早速お話し会本編に入っていきたいと思います。その前に、今日のストーリーはこんな花が咲き乱れてますよ。
これお金欲しいんかとか言うてね、結構お金になるけど月25万返済、風俗しかなくて白菜が丸々浮いててん。で、毎日、自殺未遂。母みたいになりたくないって言いながらも同じようなことしてた。うつっていうところに逃げた。これで死ねるわと思って、すごい本当に大きな愛で包んでくれるし、全身が笑顔。だって自分のことを知るのも怖いな。
FM G
あなたの人生ストーリ
ー。行くとこがなかったんで、2歳と4歳の子供を連れてホームレスをしたんです。でもめちゃラッキーやったのが、ちょうどバブルのもう終わる時だったんで、まだちょっとこうそういうバブリーな感じやったから、2歳と4歳の子供連れて路上にいるじゃないですか。でやっぱりこう何って、うわって小敷、その時ホームレスって言葉ないから、うわ小敷って、いや子供連れてんねって、いやーとかって言うて、でうわお金欲しいんかとか言うてね、結構お金になるけど
どこにおったん
です
か。今で言うとこのどの辺におった
ん。だからああいうほんまにシーマミヤとかアイリンとか、あのなんかあの辺とか、
この辺にあったんや、
うん、俺ら大手るかもしれない。
いやいやいやいや、ま
あ、そうだ、結構そういうあの、うん、こうもレッスンしてるおじさんらとも仲良くなったりとか、だからそう割とだからね、今まで裕福ってそんなことないけど、結構お金くれてなんかおひねり状態じゃないけど結構
子供いてるってのは大きかった女の子やし、
そう女の子2人
めちゃ大変やなみたいな、
うん、そうそうそう、でお金そんなんとかもあったりで、あの出会い系みたいなのがちょうどあってテレクラみたいなのが
Q2 とか
そうで、公衆電話で、あのそうやって言って、こっち子供いてんねんけどとかって言ったら、まさかみたいな感じで面白かった。ほんまに子供おんねんなとかって言って、そのお風呂に入りたいから、なんかね、銭湯もなんかやっぱりちょっと匂いとかそんなんで あんまり
入れてくれ
じゃないで、うん、でこそっと車乗せてもうて、ほんならでもね、もうほんまに恵まれてるって優しい人ばっかりで、もう俺ええよ帰るからって言って、もうそのままだからお風呂も入れるし、ベッドで親子さんに寝れるしみたいな。
あ、
そうだから一回も怖い思いはしてない。そうで優しい人はお金もくれるしみたいな。
すごい。
そうそうそう、それが何ヶ月か続いたっていうか、そうそうそう。で当時はね、だからね、バツイチって言葉が
なかったよね。
なんかもう、そう、死別はあってもなんか結構ね、離別も少ないみたいな感じやから、もう離婚したっていうだけでこう友達がさーっと俺になるみたいな、なんかそんな風やったし、アパートもなんかね、すごいなんか年収ほんまにそれこそ800万とかもう1000万ぐらい、なんかそんな人なんか保証人なんか3年ぐらいつけへんかったら貸せへんとか、時代がね、今は多分そんなんなんやろうけど、やったから普通の家にも住めたらでも住まれへんみたいな、もうそんな風な感じだったんですけど、まあどないか来ないか、本当にこれも本当ご縁っていうかで、アパートにも住めるようにもなったりとか、それも一番最初はその Q2 っていうか、そのおかげもあって、もうこっち俺んとこおいでみたいな言ってくれはる人とかもいてたから、ちょっと子供連れてちょっとペンペンってしたりとかもあって、でまあまあどうにかお金も貯めたり、そういう保証になってくれる人とかも出て、うん、
すごいな。
そうそうそう、で
アパート Q2 やるな。
そう、 Q2 なかなか
Q2 ってあればっかりかなと思った
ら、そう、私にとってはね、すごい。だからまあまあ子供いてくれたりっていうのもあるんやけど、もうほんまにそんな怖い思いもほんまに一切せえへんと、どうにか
で、何月ぐらいやったんですか、ホームレス。
そう、それが寒くて、あの前原よりかはあったかいけど、
11月ぐらい、
うん、もう12月入るまで11月の終わりぐらい。
あ、すごいな、
うん、だったみたいなことがあってみたいな。そうそう、ほんで、まあまあどうにかアパートにも攻めてって、いろんなだから仕事をしなあかんっていうのがなんか素晴らしいんだけど、なんでか知らんねんけど、離婚の時に調停離婚やってる、だって私が旦那の借金を払わなあかんことになってしまったという、うん、なので月25万返済やって、で私はとにかく離婚したかったから、今思ったらアホやなと思うねんけど、もう何でもいい条件の無からとりあえず別れてくれみたいな感じで、でその時もう何のまあ資格も持ってへんかったしとかがあったから、もうこの25万返済しながら子供2人を育てていくっていう術がほんまにもう言い訳かもわからへんけど、もうほんまに風俗しかなくて、だから風俗に行って25万返済しながら子供育ててるみたいな、そんな風な生活をしてて、でもそれでも足れへんかったりとかもあったんで、ラブホテルにバイトに行ったのね。でここで白菜が出てくるんだけど、だから部屋の掃除に行くじゃないですか。ほんならなんでかあのお風呂浴槽にお湯いっぱい溜めて白菜が丸々浮いててん。それを多分残ってるからキーワードに書いたと思うけど、ただそれだけやんだけど、どんなプレイしたんやろなじゃないけど、
いやいや、これはだから詳しげな人に聞いてみようってトミちゃん
この前
話されて指名紹介言
う
てたんやな。
いや、
何指名しようかな。
どんなプレイなんか考えられる、
どんなプレイ考えられるプレイよ。
あの、あれじゃん、だから
いやいや、あんまり真面目に言わんほうがいい。
鼻からスイカとか言った声があるから、
うん、
あ、
え、
入るか出るかとか試そうと思ったんで、白菜ぐらいの大きさいけるん違うとか
言って、うん、あ、そうなん。そうなんで、そんなんとかがまああって、これは忘れ物なのか
違う、
そうそうそう、そうなんて、だからそのラブホテルの時はこれ絶対取りに来へんよなって忘れ物は取りに来て、これ取りに来やろうって、例えば当時の携帯とかあんなんは取りに来へんのに、そういうおもちゃとかなんかそんなんはあの取りに来るみたいな、面白いなとか、うん、ラブホテルは面白かった、なんかあのプレーっていうかやってんのをなんか見てくださいみたいな、あのお金あげるって、お金は欲しかったけど仕事で忙しいから見られへんって、そんな見てられへんみたいなとか。
そうなんだ。ベッドメイク、
うん、あのフロントやねんけど、夜はあのそのベッドメイクの人が帰るから全部しなあかん、
あ、
うん、 そうそうそう、だから朝までおいてくれたらやらんですものに、夜に帰るなよみたいな。そうそうそうそうそう、帰んなよ中にみたいな、やらんけみたいな、そんな感じだったんで。うん、だからそんなこともしながら、まあまあ子供とあのママ暮らすというか、
25万払いながら、
そう25万払いながら、うん、まあ、そんな生活がもう5年ぐらいは続いたかなみたいな、うん、そんなこともありまして、で子供が中学ぐらいかななった時に私鬱になったんですね。でこんなにおかげさまで今元気にしてるんですけど、6年間鬱で全く、いや家に一人ではもう家から出られへんみたいな、で毎日あの自殺未遂、うん、もうあの切ったり釣ったり飛んだりみたいな。
切ったり
釣ったり、このフレーズもちょっと取るかなと思って、ね、で当時だからもうほんまに多感な年頃の娘に、お母さん死にたいから完全自殺マニュアルって本あるから買ってきてっていうような、
あったね、
ありましたでしょ、うんうん、であれをほとんどやったけど死なれへんかったんですよ。
いやいやいやいやいや、
すごい真面目なんで、ほとんどあれをやったんですけど、なぜか死なれへんかって、そうで、そんなでもあれやんね、さなかになんか今の旦那と出会い、
あ、最後のに4階から飛び降りて、
そうそう4階から、
怪我なかったよった
ん、うん、あの打撲だけ、
いやだけって、
下に何かあったの、
開けたらもう隣のなんか壁とかあったか、まあ狭かってんやん、うん、だからえいって飛び降りてんけど、ガンガンってなんかあちこち当たって、うん、ほんでバーンって尻元にたら、いったーみたいな、
あ、そうそうそう、お尻から落ちた、
うん、そう、お尻からあって痛いって、でも全然どこも折れてもない、でもめっちゃ痛かったけど、そう、ほんで娘が上から上がっといてやみたいな、
娘も慣れてんねんや、切ったり釣ったり
そう
してるから、娘から上からも上がっといてやー
って、そうそうそう、
いやそれは強力やな、
そうやねん、もうそんなんやって、そう、でもまあ
それは、うん、まあ、もうちょっとさ、せいちゃんと出会わねんけど、うん、その鬱になった、その25万払いながらいろんな仕事もしてるのに、うん、鬱になったなんか原因みたいな、なんか
そうそうそう、鬱になったきっかけは意外と何もできへんのに完璧主義やってんね、真面目っていうか、で私は、だから父親の役目も やってるし、母親としてもちゃんとやってるし、で女としてもっていうの、あのこうちゃんとするっていうか、私男を切らしたことがないからそん時も
何気に自慢、
じゃ自慢っていう、まあ、自慢かな、
まあ、でも自慢していいですよ、それ
はかっこいいな、そう、なのでだから当時やっぱ付き合ってた人とも離れたくないっていう思いがあったから、まあ欲張りやったから、その人とも、まあ、結局だから母みたいになりたくないって言いながらも同じようなことしてたっていうことになんねんけど、そういう風な生活を敷いてて、で私はもう完璧やみたいな、どっかであったんですけど、そうそうそう、ある日子供が別に何がなく、私実は小学校の時にいじめにあっててんとか、小学校の先生にいたずらされたことがあるとか、そんなカミングアウトされた時に、みたいな、私全然完璧やなかったやん、何してたん私今までって、自分はすごいあの完璧にあのお金も稼ぐ、子供らのこともちゃんと見てる女としてもみたいなやってたのに、ああみたいなことになって、なんでか次の日から家出れへんくなって、行ってきますって言ってるけども開けられへんみたいな、でこれ何とか思って、で寝られへんくなって、でお医者さんに行ったら、あのなんかうつですみたいなこと言われて、でだんだん自分で鬱になっていく、え、鬱なんやって言ってこう調べたりとかして、どんどん自分でドスボにはまっていくパターン、いろいろ重なって、あ、私は鬱なんやーってイエーってなったし、で今思うとその鬱っていうところに逃げた。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さて、今日もここで トミちゃんの思い出の一曲をディスコとか行ってたら言ったんや。
ディスコな、行ってたな。行ってた。
ディスコの中、ちょっと。
ディスコの曲って何？別に曲ね。ナイトフィーバー、ナイトフィーバーと？
フィーバーって何だよ。
あれ、ビージーズだったっけ、セルタ。
あー、はいはい、うん、はいはいはいはいはい。そう、分かった、
分かった。分かったやろ？
それね。
それ。
では、ビージーズで、ナイトフィーバー。土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。
生きるためにそこに自分を打つっていうことに逃げる、逃げて生き延びたみたいな感じかな、うん、でそっからだから6年間毎日自殺未遂、うん、だからこの辺とかをあの腕とかを切り刻んだら先生に見つかるから、もうお腹やら足やらその精神科行っても分かれへんところをとりあえず切る切る切るみたいな、だから家から刃物がなくなるみたいな、うん、でもどうねくせ手に入れるみたいなうん、でそんな繰り返しみたいな、首もつったりもするけどなんか上手に擦られへんっていうか、すぐパチンプチンって切れたりとか、なんかで
分かった、これがだから今の富、あ、これこんなん言うたら失礼な言い方かもしれんけどね、せいちゃん、
ん
この富ちゃんのどんくささが全てをこう取りに来たん
や
これほんまに完璧やったら死んでるから、
死んでると思う、
大変つったら死にますよ
普通はね。
ああ、分かった。普通すべて俺謎解けたわ。そのどんくささがすべてよかった。
そう、どんくさ、そうそう。器用ゆうのお母さんのお腹に忘れてきたからね。そう
大丈夫。棒はついてるから。
あ、そうなの。
部外話だ。
そうそうそう。そんなことやって、で、その、何でも死ぬの諦めたかっていろいろあんねんけど、最後の最後に、練炭自殺も流行ってて。
トレンドの服みたいに
流行っててで、なんか全然知らんところで知らん人たちとなんかみんなで車の中で死ぬっていうのがこれやと思って、これで死ねるわと思って、なんかね、秋田やったかな、なんかどっかのところを申し込んで、いや私これでやっと死ねるとかって思ったのに、なんとその行く日にめっちゃ体調悪くて行かれへんからそうだから死ぬのに体調もいるみたいななんかすごいそうめっちゃ落ちやろめっちゃ体調悪くてもうそんなところに行く流れがなかったから、でも多分亡くなってはると思うね、行った人は。
ああ、うん、そういうことやな。
うん、ほんで なんかもう諦めるっていうのも私なりにはなんかもう めんどくさいみたいな感じになって諦めたっていうのが、うんもうね、もうネタになってしまってんねんけど、そうだからなんか最後の方にはだから主人とも出会って今の主人とも出会ったりもしてて、で本当に感謝っていうか、その時はまあ付き合ってるだけやったから何もでも別れようと思ったら別れられたのに、まあとりあえずっていうかそばにいてくれたというか、そうだから6年間すごい迷惑をかけたけど、なんか自分自身はあんまり覚えてないねんね、うん、で言われてこんなやつやろうって言われて、ああそうやったらごめんなって言うてる感じかな。じゃあな、一番いろいろ大変だから仕事もしながらで夜に出て行きたくなるの、なんかもう有病みたいなんていうか、だからすごいあれなんかもう鍵とかもかけられる、カチャカチャカチャって出てようとしてよ、何やってんねんとかって言われて、うーんとかって言ってそんなやつやな毎日。だからもうほぼほぼ寝やんと仕事に行ってたりとか、で娘二人ももう今日お母さん生きてるかなって帰ってくるみたいな、うん、そんな感じの毎日やって、それがだから15年ぐらい前かな、うん、そんな感じかな。
差し支えがなければせいちゃんとの出会いは、
せいちゃんとの旦那、せいちゃんと
ご主人ね、うん、ご主人せいちゃんって、
そうせいちゃんとの出会いはね、だからそうやって Q2 やら何やらかんやらやってたから怖い思いはせないんだけど、ちゃんとしたちょっと一回出会ってみようと思って結婚相談所で出会った登録して、うん、そうそう、だからね、私にとったらすごい大成功やねんけど、それにとったらどうか分からへんみたいな。
俺あの時なんかネットであったからこれん何面白そうやな、え出会い系思って申し込んだら、何やしなくてえらい話がトントントントン進んでいって、気がついたらおばはんが出てきてえ何って言
う、それは結婚相談所なんだよ、
ね、ほんで金がいる、おいちょっと待てよお前、架空請求みたいやな思いながらどないしよう思ったけど、まあまあこの仕事しとったらな出会うこともないし、まあ一回やってみようか言って、ああ
で出会ってしまったんだ
よ、お金払って
そう気の毒、
それが間違いだったんだ
よ、そのせいちゃんと絶対それ払ってへんね、
任さしたよね、
任さしたんやな思うわ。
だからあの2人のなんかとりあえず結婚式したいと思って、前の旦那とももしたんですけど、あのなんかそういうウェディング、白いウェディングドレス着てとかやりたいっていうのがあったん でやりたいって言って、うん、とかで彼一応初婚なんですよ、私バツイチやけど2回目やけどやりたいって言って、であの新婦さんがなんかこう誓いますかっていう時に、あの旦那はなんか、うん、違いますって言ったんですいうか、そう使ってないらしいんですけど、
ちょっとカーとガーの間ぐらいで言う
違いますって言うから僕はほんまそれじゃあ相手進んでいくもん
そうそうそうそうっていう現在にいたんですけどそうそう、まあ、私にしたらすごいラッキーというか、すごい本当に大きな愛で包んでくれるし、うん、まあまあそんな風なんかありまして、すごく元気になったやっぱりきっかけっていうのは、それまでもいろんな人と のご縁というか出会ったりとか、いろんな言葉もいただいたりっていうのもあったんですけれども、ちょうどだから今孫がだから10歳になるので、やっぱり孫が生まれる誕生するっていうようなきっかけがあって、もうこのままね、そんな切ったり釣ったり飛んだりするようなおばあちゃんだったら嫌みたいな、もっとあの元気になってお孫と遊びたいみたいな、まあ、楽しみやったし、うん、でそういうのがすごくあるのがきっかけと、あとちょっとそれもまたご縁でカンボジアから子供たちがやってくるっていうようなイベントを、うん、全然そんなカンボジアとかそんなも分からへんかったけど、なんか、うん、もうほぼ強制的にっていうか、なんか参加っていうか一緒に行こうやって言って、その当時の友達とかも誘ってくれて、で多分カンボジアって私とかが住んでるこの日本とかよりももっとこう貧しかったり大変やったりする、でまたそのバサックスラムとか、なんかスラムの子供たちも来るっていうようなことやったんで、どんな感じかなと思ったら、もうびっくりして全身が笑顔、めっちゃ笑ってるみたいな、なんなんこの子らーとかってすごい衝撃受けて、もうほんまになんかキラキラしてるし、なんか一人そうやってこう もんもんとかしてこう病んでるっていうか、死にたいとか人のせいにしてわーわー言うてる自分がちょっとなんか恥ずかしくなるというか、うん、でその頃から勇気とか元気とかをもらって、で孫もまあ無事に生まれてみたいなんで、ちょっとずつこう元気になって、こんな感じで、で、あと出てきたカラーっていうのは、マヤ歴と、うん、一番最初にこのカラーって出てきてキーワードにあったんですけど、あの学びってそのしたことがずっとなくて、なんか自分のためにお金使うのでダメやみたいな、なんかそういう風ななんかがあったんですけど、なんかね、吉田朝子先生って言って、今も函館の方にちょっと引っ込んではるんですけど、あの色をカラーコーディネートの人なんで、色を道具にしてこうなんか自分のことぐらい自分で輝かせましょうよみたいな、色彩塾っていう、うん、志喜ぶ彩りって書いた色彩塾っていう私塾を、そこで全国的にバーってあっちこっちで開講されてはって、で大阪の方でもそれがあったんで行かせてもらって、ですごいそれが楽しかったんですね。で自分のことをこう見つめるというか、自分と向き合うっていうことをもうほんまにしたことがなかったん でそれがすごく怖いなって、自分のことを知るのも怖いなって思いながらも、でも楽しかったりとか、でやっぱ仲間っていうか友達も増えるし、うん、でその色彩塾のこう認定講師みたいなのにもなって、一応色彩塾の認定講師としては5、6回講演をさせてもらってるんですけど、今回こうやってそこから外れてこうお話しさせてもらうのは初めてで、逆にある意味自由でなんかその講師という縛りがあると、もっとこんな格好絶対あかんしみたいな、しっかりとかやるけど、なんかすごく今日はもうあるがままで話させてもらってるのが、うん、まあすごい楽しいなと思ってるんですけど、
次回へ続く、
次回へ続く、 Next week
keyword。 めっちゃ嫌いな人がいてて、どんなに私が辛い時もずっと同じでいてくれる、ほんまの豊かさってなんかなっていろいろ考えさせられたり、幸せはなるもんじゃなくってほんま感じるもんなんやな。お空の上で決めてこうやるっていうのを決めて生まれてきたんちゃうかな。だから命に失敗っていうのはないんちゃうかな。再創造の最中、人生はねネタやと思ってるからいると生きるは違う気がするんですね。本気で思ってた、ね、しんどいことがあるから幸せっていうか楽しいことが分かる。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com、 otegami@radio.180r.com、 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続きとみちゃんこと藤田としみさんのまだまだ興味深く展開される人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞ楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまで素敵な日々をお過ごしください。さようなら。Twinkling of an eye.
yet filled with sorrow and compassion, though not imagined. Oh,